こんばんは、港町レイディオへようこそ。鶴田です。
村田です。
この番組はアラサーになって生まれ故郷の横浜に帰ってきた2人がアルコールを片手に浜談義や浜趣味の話に花を咲かせるレイディオです。
はい言えなかった。
いや
難しかったか。しゃあない。浜談義や浜の話に、
はい、
うん、ということで今回は小栗小坂から
ゴロ
そうジブリの話をしていきたいなと思います、はい、ということでズルポン今回のお酒は引き続きかな。
同じでいきます。
うん、一応なんだっけ、
ラップ&ビール、
ヒップホップ、
はい
はい。で私変わらずグレンファークラス飲んでます、はい、ということで
小栗小坂見たんですか。
見てない見てないよ。そういう話じゃない。
はあ、
まあ、どちらかというと、
浜談義の話ね。
見ようっていう話だから。
はいはいはい。
そうそうそう。
小栗小坂といったら横浜だもんね。
そう。あ、でも知ってた？
それだけは知ってるよ。
そう。
うちの近所でしょ。
そうなんよ。その
辺。ここだけは知ってる。
そう。
まあ、ずっと見たい。
って思って見てないじゃん。
だから本当チブリはね、見れないんですよ。なんか前もこれ話したね。本当ないのよ。
ツタヤで借りなきゃいけない、うん。さ、その
そう、うち DVD プレイヤーもないし、テレビもないし、もう、うん、もうね、Amazon プライムしかないんですよ。YouTube しかない。そう。
投影はできるからね。
あ、そうそうそう。
投影で見るっていう。
そうそうそう。
いやだ、もうさ、ジブリさ、もう満を持してさ、はい、ジブリのさ、だけの作品のサブスク。で、月、何、うん、いくらぐらいなんだろうね。でもちょっと。
ラインナップないでしょう、そんな。
え
そんなラインナップないんじゃない。
だからジブリ、だからそのジブリ作品だけが見れるよっていう。う
ん、はいはいはい。
あ、だ、それだったらもう別に買い切りで、その、
そうね。
売ってくれてもいいよね、その、アップ。
そうね。
フル TV というか、あれで、
で
とかさ。
なんでもいい。うん、そう。買うから。
買うから。
いや、もうなんか、定期的に物置姫とかさ、
うん。
千と千尋とか、うん、トトロとか見たくあるんだよ、僕。年に1、うん、2回。
わかる。
見たいんだな。
でその気持ちが、なんかもう、こう、ふつふつとしてる時に見たいけど、その手段がないから、熱冷めて見ないんだよね、結局。ふと湧いた、その、
本当に
熱のタイミングで。
常になんかいる。
あ、そう？
もう気を見て、つって。
それないわ。
そう、自分がいる。
俺なんかそのエンタメに対してのさ、愛の持続力そんなにないからさ。うん、
そっか。
うん。そう、割とあの、ね、加速度すごいじゃん。ピャンってハマって、
瞬
間
に。確かに確かに。
そう、エンタメに関しては飽き性だから圧倒的なエンタメだけじゃないかもしれないけど。
いやー、小栗小坂。
そうでね、小栗小坂ね、小栗小坂が、うん、なんでそう思なんだかちょっといいなって見たいなっていう候補に上がってきたかっていうと、最近あのジブリパーク店行ってきたの。ジブリパークじゃなくてジブリパーク店っていう方に、
いいな。パーク店？
パーク店の方だから。ジブリパークは愛知にある。本ちゃんのジブリパークで、
ちょっと前にできた、
そうそうそうそう、
すごい人気のやつでしょ。
うん、
はいはいはい。あれじゃなくて、
あれがジブリパークってやつで、
うんうん、
あれを作る過程のその、まあ、秘話じゃないけど、
うん、
とかをなんかその、まあ、解説してるジブリパーク展っていう展示会があって、
うんうん、
そっちに行ってきたんよ。うん、
東京とかでやったの？
あ、神戸でやった。
あ、神戸です。へ
え。だから、うん、神戸の市立博物館で。
うん、
ちょうど多分収録時点はギリギリやってるかな6末、うん、
うんうんうん。
次どこでやるんだろう。またなんか多分南の方に下っていくのかな、わかんないけど、全国巡繰りに回っててジブリパーク10の方ね、
うん、
に行って、
うんうん、
見てきたのよ、
うんうん、
でそのジブリパークの誕生秘話だけじゃなくて、なんかその過去のジブリ作品をいくつかピックアップして、
うん、
誕生秘話とか、
うんうん、
あと結構その展示の中でのそのアニメとかその CG アニメ、CG アニメでさ、
うん、
アー
ニャと魔女、
あれ見た？
見てないけど、クソつまんないって。
あ、そうなんだ。
評判だけ聞いて聞いてる。まあ僕見たいから
、まあ見た上で、
言えないけど
見た上で改めてクソつまんないって言うかどうかちょっとわかんないけど。
そうね、あれもちょっと、
うん、
宮崎駒監督の、
あ、そうなんだ、
打作とちょっと戦いか
言われてるんだ。
まあわかんないけど、ね、僕は見てないから。
でもそのアニメとかさ、その CG アニメの制作ってどうやって進んでいくのみたいな制作過程の話とか、
はいはいはい、
あのね、アーニャとかは結構その、うんうん、初の CG アニメ、
そうだね、
ジブリの、
うん、
だったから、
うん、
なんかいわゆるそのまあなんていうの、ペンで描く、
うん、
2D のアニメと何が違うのとか、う
ん、結構ね、挑戦的だと思
う。いろいろその制作過程の違いとかを、
うん、
結構細かく解説してて、その展示の中で、興味持ったから、
うん、
普通にアーニャ見たいなって思った、
はいはい、
から、まあ、見ようかなと思うけど、
感想 気がした。
見るつもりないじゃん、ゼロ。
僕はいいか
な。じゃあ一旦いいかなって感じ。
うん。
でね、その展示の中で、うん、なんか唐突に見覚えのある写真が登場した。まあ、なんか、
はいはいはいはい、
ずらーっと展示があって、まあ、順繰り回ってったら、
まさか。
え、まあ、見たことあるじゃんと思ったのが、
まさか。
なんだと思う？
国立小坂。国立小坂の坂、
うん、あの、ちょっと違うんで。え、あの坂って何坂なの？
知らない。え、それ今日教えてもらえるのかと思うん
です。教えない
よ。教えない？
教えないよ。それは見て、改めて、別にだってその、ね、うん。ロケ地巡りとかね、その聖地巡礼したわけじゃないから、
はいはいはい、
いやあるんだけど、
はいはいはい、
あの出てきた写真が横浜百段、うん、
出たー
ね、喋ったよね、
はいはいはい、
前にね、横浜百段で、なんかその展示ずらーって見てたらさ、個人的に結構好きだったパートが、
うん、
背景美術に関しての、なんかその絵コンテって言っていいのかな、そのラフスケッチからちょっと色を乗せてってみたいなとか、
うん、
なんかそのいろんなジブリで描かれてたシーンの、
うんうん、
まあ、その背景たち、
うん、
そういうのとか展示されてる中で、うん、ふとなんか見覚えあるこれっていうのが横浜百段の写真が、
百段を見たんですか、
あったんよ。
へー。
で、なんか解説を読んだら、
うん、
国立小坂のモデルとなった横浜ではみたいな、
はいはいはい、
そこで初めて知った。
あ、
モデルが横浜元町であるっていうこと。
はいはいはいはい、はい、
そう、全然知らなかった。
あ、そっか、あ、そうなんだ。
なんか知る、え、何で知ったん、逆にだって。
うーん、
なんか知ってた、
前々からその国立小坂の舞台は、
うん、
山手とか、
うん、
元町とかあの辺海沿い、
うん、
であるというのだけは知ってた。いつもあの辺歩くときは、
うん、
ここが国立小坂かなとかって思いながら調べるわかんないけど、なんかまだ調べて
ない。ね、そんな思ってないでしょ、毎度。
あ、思ってる。
思ってんの？
この急な坂はさすがに
国立小坂。これが国立小坂かな、みたいな。
ここまで急ならやっぱ国立かな、みたいな。
だって、ちょっと映画すら見たことないんでしょ
この角度、と
か。坂好きだもんね。
そうそうそう。
チャリでね。
そうそう、
ちょっと見たことないんだもんね。
百段出るんだ。
あ、百段がね。
出るかわかんないけど。
うん。写真があった。
へぇー。
そう。でも多分、
うん、
時代的に、
うん、
あれ出るのかな、
そう、時代的に国立小坂はいつ頃、
1963年の初夏の横浜が舞台。
戦後、
うん、63年だ。1960年だから高度経済成長期の
元々の、ってことは
あれ
出ないね。
だからそうだよね、だって大震災、
あ、そうそう、終わ、関東大震災で
終わっで、そこで100段なくなっちゃって、
ね、なくなります。
そうだよね。
そうですね。ちなみに解説すると、
うん、
横浜100段は、
うん、
元町から山手にかけて、
うん、
あるかつて存在した100段ぐらいの階段ですと、
うん、
当時そこからは非常に海とか、
うん、
素敵な景色が広がって見えて、
うん、
みんなピクニックしたり散歩したりしましたが、関東大震災により壊滅しましたと。
うん、
詳しくは昔のエピソード、
何話だったっけね。
いや、でも横浜百段という確か
タイトルがついてたね、
おります、はい、
っていう、そこの横浜百段の写真とかが、はいはい、そのかつての横浜みたいな感じで、
そうなんだ、
出てて、だからちょっと気になるなと思って。
国立小坂って戦後の話だったんだ。
うん、
60年代
60年代だから、うん、まあなんかこれテーマ持ってくるのに見てねえんかいっていう、二人とも見てねえんかいってなるんだけど、うんうんうん、その状態でまず撮ろうとしてるっていう、
なんか、うん、あるんでしょ。
いや、そんなないよそんなないんだよ、
はいはい、
なんかあるんでしょっていうほどないんだけど、
うん、
まずちょっとイントロ的にね、
うんうんうんうん、
で、あの、これでやっちゃったからにはお互い見ないわけにはいかないと思うんだよね、
う
ん、
そうだね、うん、
で、あの、全力国立小坂レビュー、国立小坂からかタイトルっていうのは、
はいはいはい、
レビュー会みたいな。
あ、
でもそれでいくと純粋にさ、横浜が舞台というかテーマになってる映画をダイレクトに取り扱おうとしてるの初じゃない？
そうだね、
うん、
確かに。
なんかあった？なんか小説あったじゃん、小説で横浜、うん、そうそうそう、
はいはいはい、
あれはあったけれども、横浜舞台にしてる映画なり何かしらの映像作品で、
確かに、
で持ってくるのは多分初な気がするから、
そんなに見てないね、
うん、
確かに、うん、
これちょっと見ようよ、だから気になると思ってて。
よく丸田くん見れんだっけ、
うち、
なんか、
あ、うちは別に
金曜ロードショーのやつ撮ってんだっけ。
ああ、確かに撮ってるかもしれない。そしたら見れるし、うちはあの、別にあの、プレステで、
うん、
あの、ね、見れるから。
うん。
テレビもあるし。パソコンでも多分見れるし。
見せてもらおうかな、村田くんちで。
お、やるか。国立小坂視聴会やる？
うん。やる。
ピザ食べながら。
うん、やる。うん。
うん。っていう、まあ、ことぐらいなんだけど。
はいはい。
で、一応国立小坂だから、その我々見てないじゃん。
見てない。
その概要だけちょっと見た上で、
あの、あらすじ。
あらすじというかな、その、うん、まあ、ちょっと概要ぐらい触れといた上で、はいはいはい、まあ、ちょっと見ようかっていう感じなんだけど、はいはい、まあ、2011年公開されたジブリ作品で、
うん、
7月16日公開だったっぽくて、はい、もうがっつり夏映画。
うん、
だからもう今見るべき。
うん、
で、まあ、さっき言ったら確かに63年の初夏の横浜が舞台だから、で、なんかジブリ作品のなんかロケ地が公表されたの初めてなんだって。
あ、そうなんだ。
そう、この国立小坂からっていう作品が。
まあ、確かにそうかもね。
うん、だから確かに、千と千尋とかもさ、まあ、おおむねここだよね、みたいなさ。
あ、そうね。台湾とか。
とか、あと、日本の中だと銀座温泉とか。
はいはいはい、はい。
なんかまあ、ここ絶対モチーフだよね、みたいな、言われる場所はたくさんあるけれども、
うんうん、
公式が多分それを言ってないというか。
うん。
で、行くと、国立小坂は、もう完全にこれも横浜が舞台ですよって歌ってるっていう。その作品の中ではちょっと珍しい。
まあ確かにね、うん、まあ歴史ちょっと歴史可憐者だから明確に決まってんだかもね、
うん、だからそんな国立小坂からなんだけども、うんうんうん、まあちょっと見てからね改めて答え合わせしようかっていう感じなんだけども、はいはいはい、なんか港の見える丘公園とかももちろん出てきてなんか
出るんだ
あの港の見える丘公園になんかあるらしいよ、うん、国立小坂からの何かその
景色
景色というか、なんかその、
そうなんだ、まあ、
展示ではないんだけど、なんか石碑じゃないけど、なんかその、国立小坂からでこういう感じで登場しました、この場所がみたいな、なんかあるらしい。
うんうんうん。
実はあんま行ってないんだよね、この公園。そんなに行く機会がない。
僕もしょっちゅう。
行ってる？
走りに行ってる。
見てないの、その国立小坂からのなんか。
見てないね。結構見回ってると思って
た。あ、じゃあないのかな、なんか一時的にだったのかもしれないけど。あと、トヨポン大好き、うん、元町厳島神社、
はいはい、出んの
らしいよ。
それ見たいね。
あ、でもその明確にこの元町厳島神社ってかそのそうか別に地名はちょっと
はいはいはい、まあ、あのそれっぽいやつね
くるっと変わってるけれどもなんか元町厳島神社の鳥居とかあるじゃん、
うんうん、
あの辺がモデルになっているんじゃないかと言われてる場所が登場する。
へ
え、うん、
まあ、それはますます見たいね。
ちょっと見てないから見ようっていうだけの話なんだけど、
うん、
そう、ちょっとこれなんかジブリパーク店行ってきたらちょっと気になっちゃったから、見たいなという、っていうまあちょっとこれはイントロ的な話でさ、
はいはい、
だ国立小坂からちょっと宿題ねこれは、
うん、分かった、うん、
来週、
ちょっとどこで村田くんち見
る、あそうだねうちで見るかやるか、
うん、そうだね、
まず。うちのその録画に国立小坂からが残っているか。
そうだね。
残ってなかったらレンタルする。
レンタルしなきゃ。
うん。うん、で、それちょっとやろう。
わかった。
で、この時にさ、そう、だからその、行ったのは神戸なんだけど、うんうん、ジブリパーク店のために行ったんだけど、
うん、
そういえば初、あの、日本の、うん、もう一個の港町、別にもう一個ってわけじゃないけど、やっぱり横浜と神戸って結構対比されることが多いじゃん。いつも結構神戸とかって行ったことある？
一緒もないんですよ。
あ、そうなんだ。
一回もないんですよ、神戸は。
兵庫県は？
兵庫県行ったことない。
あ、そうなんだ。うんうん、まあ、多分行ったことはあるんだけれども、いわゆるその港町的な神戸に触れたことが、うん、あんまり神戸っていうエリアなのか、兵庫県のどっかに昔行ったのかちょっとわかんないけれども、ザ、あ、港町だねっていう、
うん、
神戸に触れたのが人生初、
うん、
まあ、記憶のある中では初めてで、
はいはいはい、
あのね、
うん、
まあ、横浜っぽいなって
見てる。
なんだ横浜だから本当多分神戸にいる人も横浜に来たらなんかちょっと似てんじゃんみたいな、
シンパシー感じるんだ、
なんか感じるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかその神戸にハーバーランドエリアみたいなのがあって、はいはい、ハーバーランドっていうのがあって、
うん、
まあ、そこがまあ、こっちで言うところの赤レンガとかハンマーヘッド付近、うん、もう本当に海沿いの憩いの場で、なんか、なんていうの、ちょっとゆったりと過ごせるみたいな感じになってて、一応あっちにもね、小ぶりなんだけど、レンガ作りの倉庫があって。
へぇー、赤レンガっぽいやつあるんだ。
だまあ、やっぱりその、船着き場というかさ、貨物がさ、こう着く場所だから、レンガ作りの倉庫っていうのはやっぱり必要だったっていう多分背景があると思うんだけど、まあなんか、 一応横浜はさ、中を改装してさ、本当にショッピングができたりとかさ、ご飯食べるみたいな、うん、ちょっとおしゃれな場所みたいな感じでやってるけど、
うん、
神戸にある方は本当にもうレンガの倉庫がちょっと小ぶりで、ちょっと本当に存在してますみたいな感じだったんだけど、あとなんか、
うん、
まあ、ハンマーヘッドの対比ってわけでもないけれども、うん、なんだっけな、なんかそのショッピングモールみたいなのはあって、海沿いのところに。
うん、
なんかね、改めてめっちゃ思ったのが、うん、横浜、人多すぎ。
あ、神戸少なかった？
神戸はね、別にそんな多くはなくて、まあその場所的にもゆったりしたのか、そのハーバーランドのさ、
うん、
なんかこっちのその赤レンガとかのさ、
うん、
あと、象の花パークらへ
ん
か、なんかその海を手前にさ、段々になってさ、その階段のとこに腰掛けてさ、海というか水をこう眺めるみたいなさ、そういう過ごし方できるじゃん。あれがね、ハーバーランドはね、すんごいもうなんか余裕があったというか、場所的にも広いし、人口密度もそこまで高くないから、なんかゆったり過ごせるみたいな感じ。うん、でもね、やっぱり横浜っぽかった。
似てるんだ。中華街行った、うん、神戸。
あったよ。
行った
行った。
おー、
まあ、中華街で何かをその食べたとかっていう行為はしないんだけれども、うんうん、一応中華街あるから、うん、なんかフラッと行こっかみたいな言って行ったんだけれども、なんかね、この分かりやすく一本のメインストリートに全てが集約されてるみたいなイメージ。
あー、ね、
まあ、規模感みたいな観点でいくと、多分その横浜よりはちょっとこじんまりみたいな感じだと思うんだけども、
うん、
なんかその、ゆえに、なんそのお祭りの縁日みたいなイメージ。なんかその神社に向かってさ、そのこの道を歩いてったらもう左右にさ、その屋台とか並んでてみたいなさ、もうここを通ればなんか欲しいもん多分とか、おおむね全部ゲットできそうみたいなっていうさ、メインストリートってさ、登場し
う
るじゃん。それみたいな感じで、なんかさ、あっちの中華街、神戸の中華街はこの道通ってればもう中華街でのその得られるエッセンス全部ゲットできますみたいな、
なるほど
っていう感じで、あとなんか多いなって思ったのが、屋台というかその各お店はその食べ歩きができるように若干その出店チックに、
うん、
あのテイクアウトのものというかを売るっていうのは横浜よりもめっちゃ多いイメージ、う
ん、あ、横浜よりも多いんだ。へー、
なんか横浜の方がなんかイメージ的に、まあ、そういうなんかそのなんかお持ち帰りというか食べ歩きで買えるお店もありつつも、
うん、
なんかお店の中入ってどっしりちょっと、ね、まあ、豪華な中華を食べられるようなお店とかもさ、
うんうん、
なんかたくさんあるイメージじゃん、うん、そういうのは逆にあんまりなくて、
はあはあはあ、
なんかそのもう食べ歩きちょんちょんみたいなで、まあ歩くのあれだったらちょっとお店入って食べようかみたいなぐらいの、
うん
うん、なんかニュアンスが強いのかなっていう。
うーん、
うん、でもね、なんかあそこもなんかあの中華街もね良かった。
似てるんだ、
うん、っていう。なんか、
ね、神戸にも元町があるらしいね。
あ、そうなんや。あのね、神戸のね、市立博物館行くときね、うん、降りたの元町駅。
ああ、そうなんだ、
うん、
元町調べると、いや、神戸の元町出ることが多い。
あ、そうなんだ。
うん、気がする。横浜の町って元町ってそんな有名じゃない気がするんだよな。
まあ
中華街とかに比べるとやっぱ港未来とか強すぎて、
うん、そっちに押し負けてもね。
元町ってどこっすかみたいな、若干ね、うん、山手とかのまだ知名度としてはある感じ、うん、
あっちも異人館とかあったりとかして、
うん、似てるね。
うん、
似てますね。
なんか街の風景もね、なんとなく元町、あ、なんかちょっと似てんじゃないみたいな。
あ、そうなんだ。
あってね、
うんうん
う
ん、
そう、だからそれがちょっと初訪問だったから、
うん、
でもあっちの港町もね、なんかいろいろと調べたりとか、
ね、うん、
一応港町レディオだからね、
うん、そうだね。港町日本にたくさんありますから。
あ、そうそうそうそうそうそう。そこら辺もちょっと触れていっても面白いかもしれないなと思って。
なるほど。
なんかあの、あっちは、なんか横浜とちょっと違うかなと思ったのが、まあ土地的な問題だと思うんだけども、うん、あっち、なんかその神戸にいた時の道しるべになったのが、後ろが山じゃなければ、山の反対を見れば海だっていう。
山に囲まれてる感じなん
だ。そうだね。だからその、海岸があって、町があって、後ろに山があるから、そう、だからその、
そうなんだ。
どっちに向かえば、うん、あの、海沿いに出れそうかっていうのはすぐ分かった。
なるほどね。
歩いてた時に。
そういう感じ
なんだ。左山だから右だね、みたいな感じで、あ、じゃあこっち側行けば、その、海岸沿いに出れそう、みたいな感じで歩いてたけども。
へー、行ってみたいな。多分気に入るんだろうな、神戸。ハーバー、ハーバーパーク。
ハーバーランド。
ハーバーランド。
うん。うん、で、まあ、ハーバーランドって言っても結構広いエリアだから、なんかいろいろあるんだけど、
うん、
なんかちょうど行った時はね、それこそその、まあ、こっちで言うとこのその赤レンガでビアフェスやってますみたいな感じでイベントやってて、
うん、
なんか、それこそ屋台というか出てて、うん、なんか、肉食べれますよとかさ、はいはいはい、ビールここで飲めてとかっていうのやってたけど、
うん、神戸レポ。
神戸レポ。港町レポ。
港町レポ。
横浜だけではないという
、うん、
ところでした。
はい。
というところで、
はい。国立坂。
そう。
見よう、ね。見た。見た。
見た。見てない。なんかもう。
そうな
んだ。え、
見てよ。
え、なんで？
同じ五郎監督だから
。あのね、本当に、うん、あれぐらいの時期からジブリ見てない。ゲド戦記も。
これを機にちょっと見ない
。ハウルも、うん、ギリギリちゃんとは全部見れてない。
あ、そうなんだ。
うん。っていう感じだから。
うん、ゲド戦記ましょう。
ゲド戦記とコクリコ坂を見る。
いや、僕はもう見たから大丈夫。
あ、じゃあ俺だけ2本見なくちゃいけないの。
そうなんでしょ。ゲド戦記1回見て、感想を僕に聞かせてほしい。
わかった。で、ちょっとそれ宿題にしよう。
ゲド戦記マジやべえから。
オッケー。そっからちょっとそこら辺ちょっとネタ仕込んできますわ。
はい。じゃあ、うん、あれ？
うん。
おしまいしますか。今日は満開、はい、満開ですね。
もう締め方わかんなくなった。満開ね。
はい。
はい、港町レイディオでは皆さんからのお便りを募集しています。概要欄のフォームもしくはツイッターでハッシュタグ港町レイディオをつけて投稿お願いします。
ではまた次の港町レイディオでお会いしましょう。
はい、さよなら。